角川スキー総合研究所がですね、11月の4日、スマホでのコンテンツ視聴に占める広告の比率調査、およびブラウザアプリによるウェブ表示速度の調査を実施、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたしますということで発表していました。こういったことにも新型コロナウイルス感染症のね、流行に伴って影響が出ていまして、外出自粛などによって国内の、インターネットのデータ転送量、月によっては例年よりも約5割、増加ということになっていました。インターネットのデータ転送量にはコンテンツのデータだけじゃなくて、広告のね、データというのも含まれてて、その広告データの通信量もユーザーが負担しているということになっています。そういった形になっているんですが、じゃあ実際、ウェブをスマホから利用した際、データ転送量のうち広告データの割合というのが一体どれぐらいなのかということを調査してくれたということなんですね。今回調べた15の主要なコンテンツサイトの多くでデータ転送量の半分以上が広告でなんて占められているということ。調査した15サイトの単純平均では全データ転送量のうち約 44% が広告になっているということで、結構な比率になってんなというイメージですね。4人家族全員がスマートフォンを持っている場合の月々のデータ通信量の約2900円分をなんと無駄な広告のデータ転送に費やしていることが分かったそうです。例えば、どういったサイトが多いかと言いますと、Yahoo Japan、とかね、Goo とか、いろいろライブドアニュースとかいろいろありますけども、結構ほとんどこういったまずポータルサイト、っていうところに関してはかなりありますね。また YouTube なんかでも同じような感じです。YouTube の場合には広告ブロックなしで、データ転送をする場合とありで転送する場合には広告ブロックをすると約3分の1まで下がります。逆に、Twitter とかはね、あんまり実は変わんないといった感じですね。ツイッターなんかは実は結構コンテンツとしての率が高いっていう話なんですよね。同じような傾向でツイッターとかアマゾン、そして楽天市場なんかも、データ転送量に対してその広告の割合というのは比較的低い割合になっています。単純に、ツイッターの場合にはあまり広告効果もないというのもありますし、アマゾン楽天市場は、そもそもね、ショッピングサイトなので、そこに対して広告までさらに乗ってくるというのがあまり無意味な状況になってくるからだろうなと思いますね。逆にやっぱりポータルサイトと呼ばれる Yahoo とか、ライブドアグー、そういったものだとかなりの情報量を占めています。 Yahoo なんかだと広告ブロックありの場合となしの場合を比較した場合、ざっと見 2.2 倍とか 2.3 倍とか、データ転送量が多くなっているという感じですね。で、 Yahoo の場合には MP4 動画による広告の割合というのが非常に高いそうですね。これ実際、Yahoo のサイトをね見てもらうと、非常に高く、動きがね、やっぱ他のサイトに比べて、全体を読み込む速度がすごい遅いんですよね。それってやっぱりデータ転送量が多いからというお話になります。で、なんでこんなことになるかっていうと、結局ポータルサイトっていうのはまず広告ありき、でやっている。テレビで、CM が流れるのとほぼほぼ同じですけども、ポータルサイトの運営というのは基本的には広告ありきなので、そういった意味ではその広告が、ちゃんと働いているというのは当たり前ではあるんですけども、ただし Yahoo なんかだと、Yahoo はね、いわゆるイコールソフトバンクでもあったりとかするので、ニアイコールだけどね。なので、ソフトバンクとしてはやっぱり広告の、量が多くて少しでもヤフーを使ってもらえれば、上限、例えばパケットの上限というのがありますよね、月のデータ通信量の上限みたいなのがあったりしますけども、ああいったものにより近づきやすくなるため、よりいっぱいいっぱい使わせるためにヤフーなんかだとよりデータ量を多くしているという傾向というのは実は昔からありました。で、その兼ね合いで実際こう広告ブロックなんかをかましているとかなり、読み込みが早くなるっていったものがありますね。ひどいサイトだとライブドア、ライブドアのニュース、ライブドアっていう、ポータルサイトがありますけどね、昔ホリエモンがやっていたところですけども、ライブドアの、ライブドアニュースとか、ポータルサイトとかを見てみると、全体の 92% が広告という扱いになっていて、かなり、広告に頼りきっている現状と いうことなんですよね。まあだからコンテンツというものではなく、まああくまでも広告、ほぼ広告媒体でね、そもそももうライブドアそのものが広告みたいな扱いになっていると。うん、まあまあ広告はね、適正にやってくれればそれはそれでいいとは思うんですけども、あまり打ちすぎたりとかすると当然ながら、まあお客さんも離れていってしまったりだとかもするので、まあなんかこのあたりちょっとね、うまいこといたちごっこかなっていうなんか気がせんでもなかったりしますね。うん、まああの、ライブドアみたいにこう広告をいっぱいのところに対してそういったものを表示しないという広告ブロックというものもあったりしますので、まあ使いたい方は使ってってしていただければいいと思うんですけども、まあまあその広告ブロックの考え方もね、業界にとってはそれがいいものなのか悪いものなのかっていうと、やっぱり、自分たちの飯の種だったりもするのでね、こういったポータルサイトの人たちからすると、使わないよって思うんでしょうけども、正直使ってる側からすると少しでも軽い方がいいんでね、使いたくなる気持ちは十分わかるかななんて思っちゃったりしますね。改めましてこんばんは、炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。さっきね、とある男性ボーカリストの方がですね、まあリサちゃんのホムラをアカペラで歌うといった動画が上がっていて、まあ冒頭ずっとなんか喋っててですね、で途中から歌い出すんですけど、アカペラだっつって、アカペラ会みたいなのを思いながら、まあとりあえずちょっと歌い出し見てみようかなと思って歌い出しを見たんですけども、癖が強くてそっと閉じましたね。3秒で聞くのやめました。まあなんだろうな、こうその人もね、こう歌全然上手いんで、さらっと歌ってくれりゃいいんでしょうけどもね、こういかんせんなんだろうな、こう曲に合う癖合わない癖っていうのがやっぱりあってさ、うん、まあ歌うたいの、人なんかからすると、まあ曲に合わせてね、まあそのプロのアーティスト、プロの歌手の方とかだと、その、人の歌い方っていうのがやっぱりあったりはするので、まあいかん、それもこうどっちがどっちっていう話でもないんですけども、例えば矢沢永吉さんなんかも癖が強い風に思われてますけども、あの人もさらっと歌うときにはさらっと歌えるんですよね。で、そういった歌の使い分け、歌い方の使い分けっていうのも僕は必要かなとは思うし、うん、やっぱり、なんだろうな、ロック風に歌いたいときにはロック風、バラード風に歌いたいときにはちょっとこう癖を少なめにして、声に温かみを出して、みたいな、感じの歌い方、みたいな方が僕はマッチする気もするし、なんか、ことホムラに関しては、そんなに癖を押し出して来られても、もうお腹いっぱいです、みたいな感じがしながら、聞けましたね。まあまあ、ね、歌が、あまりこう名前を出してやったらこう信者の人たちにこう批判されそうなんで、あえてやめときますけども、まあなんだろうな、本当さらっと歌えよって思いながらなんか聞いちゃったな、もう聞いちゃったなって言っても3秒ぐらいの話なんで聞けてないですけどね、ほとんど。うん。もうお腹いっぱいでした。はい。そんな感じ。次の話題ですね。まあ、昨今ね、このコロナ禍においてマスクをつけっぱなしということが非常に多いわけなんですけども、そんな中でも、相手のね、まあ、顔が分かりづらいということで、相手の顔と名前をしっかり覚えようということになりまして、そんなお悩みを解決する商品が誕生しました。その名も名刺マスクです。手掛けるのは名古屋市の長屋印刷さんで、綿 100% の3層構造のマスク。こちらに特殊プリンターを使って名前や肩書きなどを印刷します。はい、基本デザインは3種類で、まあ注文に関してはウェブサイトから基本デザインを選んだ後、名前とか画像などを登録すれば完了ということで、1枚から購入できまして、価格は送料税込みで1500円となっております。まあ、きっかけは、そもそも、コロナ禍においてなかなかね、印刷事業がうまくいかないといった中で、まあ、プリンターを活かして何かできないかなということで、オーダーメイドのデザインプリントマスク、こちらから企画してやっていました。で、クラウドファンディングでも目標額を達成していたのですが、まあ、一からデザインすることというのがなかなかハードルが高いと感じるお客様もいらっしゃったようで、定型化を考えているさなか、もしかしたらこれ名刺マスクっていいんじゃないという、アイデアが出てきたそうです。 営業担当の方、女性の方ですのコメントでは、話のきっかけになりますので営業力アップも期待できますということなんですが、もう絶対につけたくないよね。そんなことまでして営業しなきゃいけない会社って超嫌じゃない？もうこれ作った人の感覚おかしいやろって思うけどね、狂気の沙汰じゃないかなって思っちゃったりするな僕は。ねえ、なんか、いや、わかるよ。ね、顔が見えづらいとか表情が見えづらくて、確かにこう昨今ね、こう顔が新しく会う、ね、営業先で新しく会う方、ご担当者さんとかの顔がなかなか覚えられないみたいなの確かにあるんだけども、にしても俺これで出てこられたらさ、名刺マスクで来られた人には俺ちょっと引いちゃうもんね、普通に。あ、なんかもうかわいそうな会社だなって思っちゃって。そんなものつけさせられるんだと思う。なんか、自分がつけた時とか、相手がつけてきた時とかの感覚をこう、想像しないのかなと思うよね、こういうのを見てると。たまにこういう狂ったアイテムっていうのが出てきますけども、狂気じみたね、アイテムっていうのが出てきますけども、なんかこういうアイテムを見るたびにこう、これをね、ドヤ顔でこう、開発してきた、人たちの、頭の中どないなっとんねんと。お前らちゃんと想像したのかと。それをつけて営業に行く人、そして営業に来られてきた時のパターン、そういったものをちゃんとあなた方はそれを想像したのかねと。いうことをなんとなく想像して、ちょっと思っちゃったりしますね。僕からすると、こんなものをつけてくる会社は、ただのブラック会社と認定いたしますので、かえって、評判が悪くなるんじゃないかななんて思ったりもしますが、皆さんはいかがでしょう。よかったら名刺マスクで検索をしてみてください。今日はここまでです。また明日お会いいたしましょう。